皆さんおはようございます。また元気に始めていきたいと思いますけれども、元気そうに見えましてもですね、私昨年の11月で65歳となりまして、高齢者の仲間入りをしました。でもなぜか65歳になるっていうのがですね、少し嬉しかったんですね。中途半端に63とか64というよりもはっきりと65っていう方が、いいんじゃないかと思いました。当たり前の話ですけれども、誰でも人は年を取ります。気持ちは若いつもりであっても体力はやはり落ちてくるんですね。以前できていたことができなくなってきます。11月の下旬に京都が私、実家がありまして、そちらの方に帰りました。11月の下旬っていうのはですね、京都の紅葉が素晴らしく綺麗なんですね。その時にね、ふと思ったんです。いつもの紅葉の時期に京都に帰れるわけではないので、あとこの綺麗な紅葉は何回見られるんだろうかなって思ったんですね。まあこういうふうな感傷的な思いになるっていうのも年を取った証拠かなというふうに思いますけれども、私たちはこの世での命、あとどれくらい残されているのかっていうのは誰にもわかりません。今日はですね、生かされている中で私たちは神を喜んでいるのかということを改めて考えていきたいなというふうに思っております。一言お祈りをいたします。御座天の父なる神様、またこのような愚かなものがあなたの御心を語ろうとしております。どうぞあなたがこのものを清めて助けてくださって、しっかりと語ることができるように導いてください。またここに集われたお一人お一人の上にご聖霊が働いてくださいますように、はじめにお委ねして主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。詩本にありますように3点から考えてみたいと思います。まず一つ目は、キリストによる神との平和、キリストによる神との平和ということです。私たちは生まれながらにして罪を背負っています。神様は義なる方であって正しい方でありますので、人間の罪をそのままにしておかれる方ではないんですね。まあこれくらいの罪だったら、まあ一回見逃してあげようというようなお方ではないんです。罪を裁かれるお方なんですね。五章の一節をお読みいたします。こうして私たちは信仰によって義と認められたので、私たちの主イエスキリストによって神との平和を持っています。この神との平和を持っているというのは、自分から獲得したのではなく、イエス・キリストによって与えられたんですね。この基本的な意味は、あるべき状態にあるということです。このキリストの血によって私たちは、義と認められました。そして、その死によって神様と和解をさせていただいたんです。神の怒りが十字架に現れました。ご自身の怒りをイエス様にぶつけられたんですね。悪いのはイエス様でしょうか？イエス様には罪はありません。悪いのは私たちの罪ですね。イギリスの有名な説教者ロイド・ジョーンズが語っています。次のように語りました。神の義と神の愛が十字架という場所で完全に調和した。もう一度言います。神の義と神の愛が十字架という場所で完全に調和した。怒り、そして愛、この全く正反対のものが同時に現れた。つまり、人の罪に対する神の怒り、人の罪に対する神の怒りと、罪人を救いたいという神の愛ですね。この正反対のものが十字架に同時に現れたということです。 裁こうとされる神が裁きを行う前にイエス様を差し出されて、神の怒りをそのイエス様に集められたんですね。私たちの代わりにイエス様を裁かれた。それが十字架です。イエス様はゲッセマネの園で祈られています。若父よ、できることならこの杯を私から過ぎ去らせてくださいと祈られました。この杯というのは神の怒り、そして裁きを受ける苦しみを象徴をしています。神の怒り、そして神の愛、これが矛盾することなく十字架で現れたんですね。五章の二節を読みします。このキリストによって私たちは信仰によって今立っているこの恵みに導き入れられました。そして神の栄光に預かる望みを喜んでいます。キリストによってっていうこの言葉が今日の箇所の十一節までに五回出てきます。私たちによってというこの自分の努力ではなく、あくまでもキリストによって恵みの中に導かれました。この2節に書かれています今立っているこの恵みとありますけれども、これは福音を受け入れて福音の恵みの中に今も生かされているということです。また神の栄光に預かる望みともありますけれども、これは終わりの時に復活の体が与えられて、私たちが神の国の民とされるということですね。キリストによって与えられた特権が私たちにあります。この特権を喜んでいるとパウルは語ります。この喜びという言葉ですが、皆さんの聖書の欄外にあります、五章の二節の欄外のところに、星印のところに、あるいは誇りとしていますと書いていますね。この喜びは誇りとも訳せます。クリスチャンは恵みを喜び、そして誇りともする。今立っているこの恵みのこの今というのはパウロの時代のことだけではなく、現在そして未来にも適用ができます。つまり現在進行形で私たちは今も恵みの中に立っています。血と死によって救われました。そしてキリストによって神との平和が与えられて、神の恵みの支配下に置いてくださったわけです。では二つ目の希望は失望に終わることはないということに考えてみたいと思います。3節と4節を読みします。3節、それだけではなく苦難さえも喜んでいます。それは苦難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと私たちは知っているからです。これはとても有名な聖句ですね。苦難さえも喜んでいる。なぜ苦難を喜べるんでしょうか。人間関係とか仕事の悩みがあります。また病気とか怪我もあるでしょう。家族の介護とか家族との死別もあります。クリスチャンになったとしてもこの世での苦労は苦難は続くんですね。人間は罪を持っていますし、またサタンが支配しているこの世にあっては苦難や試みは続くんです。当時のクリスチャンたちは迫害との戦いがありました。このパウロの言葉は当時迫害にあっていたクリスチャンに伝えたいものだったんでしょうね。もし苦難にあったとしたらどうしましょうか。その苦難の中に置かれた状況に耐え忍ぶしかありません。なぜ自分はこんな苦難とか試練に遭わなければならないのか、会わなければならないのか、そういう疑問を持ちます。神様が 自分から遠いところにおられるように感じてしまう、そういうこともあるでしょう。しかし状況を自分で変えることができなければどうしますか。もう主に信頼してその苦難を耐え忍ぶしかないんですね。つまり忍耐が必要です。忍耐は謙遜を生みます。もうそこでは自分の力ではもうどうしようもないということに気づかされるんですね。自分の無力さはプライドとか傲慢を砕いて、そして謙遜が生まれます。その謙遜が品性を生み出します。自分自身を見直すことによって品性が培われていくんでしょう。神の前での無力さ、何も誇れるものがないというその自分を知ります。それが他人への謙遜とか配慮へとつながっていくんでしょう。そしてそれが品性となります。この品性が希望を生み出すとパウルは語ります。なぜでしょうか。それはこの苦難が神が自分のために与えられたものであるということを知るからですね。謙遜と品性によってキリストの十字架の贖いの意味、そして救いの福音が理解できるからです。神様は愛してくださっているからキリストを十字架にかけてくださった。そして死なれてから3日後に復活されて死に勝利をされました。だからキリストには希望があるんだと、そのことを私たちは知っているとパウルは言い切るんです。このローマ人の手紙の5章に何か挟んでいただいて、ヘブル人への手紙の12章をお開きください。ヘブル人への手紙の12章、新約聖書の454ページ、新約聖書の454ページ、ヘブル人への手紙の12章の5節から7節をお読みいたします。454ページヘブル人への手紙の12章の5節からお読みします。そしてあなた方に向かって子供たちに対するように語られたこの励ましの言葉を忘れています。我が子よ、主の訓練を軽んじてはならない。主に叱られて気落ちしてはならない。主はその愛する者を訓練し、受け入れるすべての子に鞭を加えられるのだから。訓練として耐え忍びなさい。神はあなた方を子として扱っておられるのです。父が訓練しない子がいるでしょうか。神様は私たちを愛してくださっているから苦難を与えられます。そんな苦しい苦難なんか欲しくないというふうに私たちは思ってしまいますけれども、しかし我が子のように私たちを訓練されるんですね。もう一度ローマ人への手紙の5章にお戻りください。ローマ人への手紙の5章の5節を読みします。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。もう素晴らしい御言葉ですね。私たちは子供の頃から今までいくつの希望や夢を持ってきたでしょうか。もうそれは数えきれないほどの希望とか夢を抱いてきたんだと思うんですね。たわいもないことから重要なことまで、あれが欲しい、こうなりたい、こうして欲しい、いろんなことがあったと思います。その中でいくつの希望が叶ったでしょうか。私はですね、大学の頃芝居とダンスをやってたんですね。就職しないでできればそれで飯を食っていければいいなと思ったんですけれども、諦めました。普通のサラリーマンになったんですけれども、 今から思うと私には足らないことがありました。二つ思い浮かぶんですね。一つはね、歌が下手だったんです。あのミュージカルで歌うシーンがあったんですけど、先生から島田歌うなとはっきりと言われましたし、またもう一つ足らないのは足があと15センチ足らなかったかなと。あと足が15センチ上がったらやれてたかもしれない、そういうふうに思いますけれども、夢は叶いませんでした。たわいもないことから重要なことまで、さまざまな希望がありますけれども、まあその中で皆さんにも叶ったことはあるでしょうけれども、ほとんどの希望は失敗に終わったんではないかなというふうに思うんです。しかしここではこの希望は失敗に終わることはないというふうに言っていますね。なぜでしょうか。それはイエス様が天に昇られて代わりに聖霊を送ってくださった、その聖霊によって神の愛が注がれているからですね。神の愛が注がれているならば見捨てられるということはありません。救いに引き上げてくださるという希望があるんです。冒頭で私も高齢者となったと言いましたけれども、年を取るということも苦難の一つだと思うんです。11月に京都の実家に帰りましたけれども、両親が2人で生活してるんですね。父が97歳、そして母が91歳です。もうヨボヨボです。もう本当にヘルパーさんの手助けによってなんとか2人で生活をしているんです。しかし2人とも歩くこともままならず、小さな家の中をですね、歩行器を使って移動してるんですね。外に出歩くこともできませんし、買い物をするのも不自由をしています。父はもう耳が遠くなってですね、もう行ったらもうテレビが大音量で鳴ってるんですよ。普通あのテレビのボリュームって20前後じゃないですか。もう60超えてたんですよ。だからもう話す声も聞こえないし、耳が痛くなるし、もう父親の目を盗んで、もうリモコンでバーッとこう音量下げてですね、やってましたけれども、しかしもう両親は若返るということはできないんですね。以前のように元気になるという希望を持つこともできません。まあ、二人はまだ信仰を持っていませんので、近くに送迎してくれるような教会があればなと願いますけれども、ないんです。この船橋とか柏の方もですね、近くに高齢者の方はたくさんおられると思います。まあ、その時もですね、本当に地域教会の大切さということを覚えました。老いる、これは肉体の面では衰えていくということです。今までできていたことができなくなる、これは本当に辛いことだと思うんですね。ここにおられる10代や20代の人が自分が年寄りになるなんてことは想像できないし、関係ないと思ってるかもしれませんが、誰でも年を取るんです。明日のことまで心配しなくてよいとマタイの6章にありますけれども、しかし老いるというその苦難はいつか待ち受けているんですね。割り切って言えばですよ、その苦難から逃れる道は死ぬことになるんです。しかしクリスチャンは今まで生きてきた間に与えられた多くの恵み、それを数えることができます。また自分の人生を神様がいかに祝福してくださったかを覚えることができますね。肉体は衰えますけれども、霊的に衰えることはありません。神の愛が注がれているということを覚えれば衰えることはないかもしれません。そしてまた 若い時よりも自分が天に召される日が近くにあるんだということを実感できます。ある意味肉体の死というのは怖いですけれども、天国に行ける希望というのは計り知れません。まあ、そう考えますと死ぬということも楽しみではないでしょうか。天国への凱旋は勝利への道ですね。またこの老いるということだけではなく、様々な苦難がありますが、その苦難の中にあったとしても勝利を与えてくださると書かれています。なぜこのような勝利の道が与えられるんでしょうか。それは神様がキリストの十字架と復活によって約束をされているからですね。その試練や苦難が解決して落ち着いた、よかったと思ったとしても、また忘れた頃にまた次の苦難がやってきます。それが人生です。それでも希望が失われることはありません。なぜならばこの希望は失敗に終わることがないと約束をされているからですね。三つ目の神を喜びとする理由ということを考えてみたいと思います。五章の六節をお読みします。六節、実にキリストは私たちがまだ弱かった頃、定められた時に不敬虔な者たちのために死んでくださいました。ここでは私たちのことを弱かった、あるいは不敬虔な者と呼んでいます。まだキリストを救い主として受け入れていなかった時の私たちのことを表しているんですね。八節を見ますと、私たちがまだ罪人であった時、また十節には敵であった私たちがというふうに書かれています。弱くて不敬虔で罪人で、さらに神の敵であったとさえ言っています。そのようなもののためにキリストは死んでくださった。これは常識では考えられないことですね。七節を読みします。正しい人のためであっても死ぬ人はほとんどいません。善良な人のためなら住んで死ぬ人がいるかもしれません。他人のために死ぬ人っていうのはまずいないです。家族のためとか、あるいは子供の代わりに親が命を差し出すということは考えられるかもしれません。しかし罪人とか敵のために死ぬ人はいないんです。八節を読みします。しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。愛がなければ命を差し出すことは不可能なんです。愛を明らかにされたということは、神の愛の証拠がここにあるということですね。愛というこう抽象的な概念がはっきりとした証拠として十字架で示されたんです。9節と10節を読みします。9節。ですから今キリストの血によって義と認められた私たちが、この方によって神の怒りから救われるのはなお一層確かなことです。敵であった私たちが御子の血によって神と和解させていただいたのなら、和解させていただいた私たちが御子の命によって救われるのはなお一層確かなことです。なお一層という言葉が2回出てきますけれども、救いは本当に確かなことなんだということを強調をしています。紛れもない事実なんだと。ではなぜそこまで愛してくださるんでしょうか。今度はまだここを何か挟んでいただいて、第一ヨハネ ヨハネの手紙第1の4章をお開きください。新約聖書の483ページ、ヨハネの手紙第1の4章の8節から10節を読みします。483ページ、第1ヨハネの4章の8節から10節。8節、愛のない者は神を知りません。神は愛だからです。神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。それによって神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のために七度目の捧げ物としての御子を遣わされました。ここに愛があるのです。神は愛だからですとありますように、神ご自身の性質が愛なんです。神が愛そのものなんです。神が人を愛された理由は人の中にあるのではなくて神の中にあります。言い換えれば、神ご自身が愛そのものなので私たちを愛してくださる。そしてなだめの捧げ物としての御子を使わされました。ここに愛があります。愛のゆえに私たちを神の国の民として招いてくださったんですね。神の国、この国というのは王だけでは成立をしません。民がいなければ国とは言えないんです。王とそこに住む民が必要なんです。そして驚くことに、私たちを神の国の民としてくださった。私たちは神の国の民として永遠に生きることができます。これはこれほど光栄なことはありませんね。私たちは神がご計画をされた神の国の完成という、その壮大な御心の中に生かされています。そして神の栄光を褒めたたえる、これが聖書の世界観ではないでしょうか。私たちが生まれた意味、そして生かされている理由がここにあるんです。もう一度ローマ人への手紙の5章に戻りましょう。ローマ人への手紙の5章の11節お読みします。それだけではなく、私たちの主イエス・キリストによって私たちは神を喜んでいます。キリストによって今や私たちは和解させていただいたのです。私たちが日々生きていくには恵みが必要ですね。少しの苦難、それで弱ってしまうような私たち、目の前にある苦難とか悪い状況を見ると喜べないということがあります。孤独を感じるときに周囲の方からの励ましとか温かい言葉を求めます。そしてこれは本当に嬉しいことですね。しかし根本的なところで揺るぎのないものを求めているんではないでしょうか。それは絶対的な存在であられる神は私のことを見捨てられることはないんだと、見捨てられることはないんだというその確信と信頼を求めています。苦難の時にも主は共にいてくださる。キリストによって神と和解させていただいたのですから、この恵みを感謝をしたいと思うんですね。私たちは本当に神を喜んでいるでしょうか。 神を喜ぶ理由とは何でしょうか。いくつか数えてみたいと思います。一つ目は、キリストによって十字架によってキリストの十字架によって神との信頼できる関係が作られたからですね。罪が許されたからです。二つ目は、キリストによって救われて聖霊を通して愛が注がれているからです。神に愛されているからですね。三つ目は、キリストによって天国に行ける希望が与えられるからです。年を取ってですね、体がヨボヨボになったとしても完全なる復活の体が与えられるからです。こんなものさえも愛してくださる神がおられます。神の栄光の望みを喜びたいと思いますね。苦難さえも喜びとして誇りとしましょう。喜べないことを喜ぶ、喜べないことを喜ぶ、これがクリスチャンの特権ではないでしょうか。そして喜んで人生を歩んでいる姿は周りの人たちへの証ともなります。今日から始まりますこの新しい週間も喜んで歩んでいきたいと願います。お祈りいたしましょう。我が天の父なる神様、私たちは本当に弱くて愚かなものでありますけれども、このようなものもあなたは愛してくださって、イエス様を十字架にかけてくださいました。そして神と和解することができ、その神が希望は失敗に終わることはないと約束をされています。どうか信仰の薄い私たちでありますけれども、愛してくださるその神を喜んで生きていくことができるように、一人一人の信仰をさらに強めてください。この時を感謝して主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。 Thank you.